Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flock at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日はね、何をお話ししようかななんてブラブラ思いながら来たんですけれどもね、たまたま見かけたことなんですが、道でね、多分本当2歳1歳半か2歳かなぐらいの子が転がって泣いてるんですよ。で、いやーっていうすごい声で泣いていて、でお母さんが一生懸命眺めてらっしゃるんですね。でもちろん多分ね、もうそろそろこうそういう自己主張が激しくなる時期なんだろうなと思って見てたんですけど、本当にね、驚いたのはそのお母さんの根気強さ。なんだろう、最近のお母さんみんなああいう感じなのかな。すごい本当にね、抱きしめてあげたくなるっていうか、その一生懸命子供さんをなだめて、こうなんだろうな、寄り添ってらっしゃるわけですよ。その子供さんが嫌だとかギャーって言ってるのに。で、私自分のことをね、顧みるとね、私そういう時うるさい、静かにしろみたいな感じだったりとか、人の迷惑だからと思ってガーって抱えてね、もう泣いてるまま、もうはい、うるさい、黙れ、行くよみたいな感じで抱えて連れ去ったりとかしてたんで、すごいね、そのお母さんを見てて、あ、自分を反省したんですけど、ごめんよ子供っていう感じだったんですけど、それと同時にね、本当にそのお母さんのことをね、抱きしめてあげたくなりましたっていうお話でした、ね。みんなこういう経験ってあると思うんですけど、やっぱそのただ中にいる人は辛かったりすることもあるので、そういう時はね、ぜひね、ちょっとでも愚痴を言える相手の方に言ったりとかしたらいいのかなと思います。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、今日はね、さっきのお話じゃないですけれども、イヤイヤ期について話しますよって言うんで、イヤイヤ期ってお母さんが子育てしてて、もう一番、まあ、最初に嫌になることの一つですかね、子育てがね。その前は赤ちゃんの夜泣きとかあるんですけど、何なんだろうこのイヤイヤはっていう時期がどの赤ちゃんにも必ず訪れて、でそれがまあ大体、まあ早い子で1歳半とか で大体2歳前後みたいな感じで言われると思うんですけれども、よく知られている理由が2つあるって言ってて、それが、自分がやりたいと思ったこと、できるって思ったことが能力的、状況的にできない時に、伝える言葉が分からなくて嫌っていうっていうのと、あと感情、その嫌だった気持ちとか辛かった気持ちとか、なんか分からないけどモヤモヤするっていうことを伝える言葉を知らないために全部嫌っていうね、ことになって、現れますよっていうのは、この前もちらっとお話ししたんですけれども、実はそれの他にもう一つ、特に2歳児のイヤイヤには大きな理由があるんです。今日はそれですよ。その伝えられないイヤイヤ、できないイヤイヤっていうのは、ある程度大きくもあったりするんですけれども、この2歳ぐらいの特有のイヤイヤっていうのが秩序なんですね。自分の身の回りに秩序を求め始めるんです、2歳って。だから例えば簡単に言うと、いつもは、赤、黄、青って並んでいるものが赤、青、黄って並んでたら嫌だったりとか、あるいはいつもご飯をお母さんが食べさせてくれるとき、お母さんは自分の右側に座って食べさせてくれるのに、外出の時に限ってお父さんが気を利かせたりなんかして、お前ゆっくり食べろよ、俺がやるからみたいなことになると、まずお母さんが自分の右に座っていないということが嫌で、プラスいつもお母さんにしてもらっているのに今日はお父さんだっていうことが嫌。だからこれはお父さんが嫌いとかではなくて、普段の自分がこれが秩序だと思っていることが乱されるっていうのが嫌なんですね。だから2歳の子ってよく観察していると、積み木とかプラレールの遊び方も面白くて、並べ始めます等間隔に。これがどこまでまっすぐ行くかって言って、ひたすらプラレールをまっすぐつなぎ始めたりとか、あと積み木もね、積んだりしないでこう横に並べ始めるみたいなことが起こるんです。それは世の中の秩序っていうのを幼い頭で理解し始めた証拠なんですね。でだから積み木を横に並べ始めると秩序を求め始めているので、イヤイヤ期ひどくなりますみたいなサインでもあります。でポイントは、お母さんがもう仕方がないじゃないじゃなくて、その子なりのこだわってるそのポイントを、あ、そうか、そうしたいんだねっていうことをまず認めてあげるっていうことなんですよ。口に出してあげるだけでいいんです。その通りに行動しなくてもよくて、あなたは今日お母さんに食べさせてもらいたいのね、でもごめん今日はお父さんなのよっていうことを言ってあげたらいいのかなっていうふうに思います。いきなり何も言わずに、お父さんに食べさせてもらいなさいよもうみたいになると、子供は分かってもらえないから泣くんだけれども、お母さんが一応理解したよっていうことを示してあげることで、落ち着くことができるので、ぜひ試してみてください。はい、ではここで今週の一曲です。マライア・キャリーでヒーロー。One reaches out ahead for you to 曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き西宮市でお母さんのためのアトリエお裁縫スペースステッチを運営していらっしゃいます秋光和恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
2週連続でありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、先週はね、いろいろなんでそういう場所を作ろうと思ったんですかとか
、はい、
ねえ結婚する前何してたんですかとか、はい、そんなお話伺ったんですけれども、
はい、
やっぱそのお母さんたちが気軽にその、まあ、お裁縫を習うだけじゃなくて、はい、その自分を解放して自分らしくいれるスペースがあればいいなと思ってますっていうことでおっしゃっていただいたと思うんですけど、はいはい、じゃあそんな場所であるもう現在そういう場所になったっていうステッチが、はい、これからどうしたいとかありますかね。どんな風にしていきたい。
2016年にオープンして今年でちょうど丸3年なんですけど、
はい、
今年の春から、うん、もうちょっと楽しいことは分かった、お裁縫もちょっとできるようになったんだけど、うん、っていうお母さんとか、うんうんうん、そういうなんかこう自分が好きなことをちょっと頑張ってみたいなって本気で思い始めた人に向けて、うん、本気のミシン雑貨クリエイターっていう新しいコースを作ったんです。今年の4月にスタートして、はい、今5名の方が学んでくださってるんですけど、
すごい。それってだってあれですよね、秋光さんのそのお裁縫どうすればいいですかからスタートした方々がもう大好きになって、
はいはい、
もうすごいじゃないですか。それでもう本気でやりますみたいなことですか。
そうですね。もともとミシンを自己流だけどちょっと触ってきたんだけれども、はい、ちょっとスキルアップしてなんか例えば作品を商品としてどなたかに買っていただけるようなそういう質の良いものを作ってみたいなっていうふうに思ったりした時に、
はいはい、
ちょっと今足りてないところだけを、うんうんうん、補って、はい、でそのオリジナルの作品その人のらしいものが作り出せるような、そういう技術を伝えられたらいいなっていうふうに考えて。
すごいですね。じゃああれですか、だから上手に例えば何々が作れますよじゃなくて、
はい、
もうその人の作品を生み出す。
そうですね。そういうことを、4ヶ月間で目指してやるコースになります。
すごい。もう結構じゃあ本気なやつですね。
本気なんですよ。
本気なやつですね。じゃあその人の作品としては何でも構わないわけですか。
はい、何でも構わないです。
そのミシンを使って作るものであれば。
はい、そうです。
でどんな風にっていうか進むんですか。4ヶ月で。
で一応始める前に、はい、今どんなことで悩んでますかっていうのをすごく聞くんですけど、
はいはい、
こういうものを今作ってるんだけれども、うん、なんかどこにでもある気がしてるとか、あと割と今ネットでも気軽に販売ができるようになってきているので。
あ、そうですね。う
ん、だからこう価格競争でこう安くないと売れなくてとかっていうお悩みがあったりとか、そういうあと作家として活動もしたいけど、はい、やっぱり子育てもそんなにね全部手抜きしてやりたくなくて、はい、バランスをどう取ればいいんだろうとか、
うんうんうん、
そういういろんなお悩みがあると思うんですけど、
そういう
活動に関してなんかちょっと引っかかってるんだよなっていうところを、うん、結構時間をかけてカウンセリングっていうかお話を伺って、じゃあどうしていきたいですかっていうことを一緒に考えながら、うんうん、でもその人らしいとことかいいところとかを、うん、がすごくこう表現できるような作品になるようにっていうのを心がけて。
じゃあもうあれですか、だからレッスンの内容は一人一人違う感じですか。そうなると、
どうしてもベーシックなここはやっぱりいるよねっていうところは、うん、あると思うので、
はい、
なんか私自身が服飾の専門学校で学んだことの中で、はい、そんな作家さんに必要ない知識とかもあるんですね、うん、服飾師とか、なんか、はいはい、マリー・アントワネットはこんなコルセットをどのこのとかそんなの別にいらないと思うので、はいはい、なんかその今すぐ使えてその人が表現するのにこれあったらすごい広がるよねっていうようなこと の、 基礎的なテクニックがいくつかあるんですけど、
はい、
そういうことをちょっと一緒に皆さんで同じカリキュラムをやって、うんうん、あらこれ使ったら私が今までやってきたこれと組み合わせたら 誰もやってないことができるんじゃないとか、そういうことが4ヶ月の間にこう気づきとかひらめきとかで生まれるといいなっていうふうに考えて。
なるほど、はい、でそれがもう4月からスタートしてるんですね。
あ、そうなんですよ、はい、
今どんな感じですか？
結構ね変化がすごい方がいらして、はい、もうなんかあの楽しすぎる、でも難しいんだけど、うんうん、でも楽しいっていうすごい、あの前向きなエネルギーが生まれてる感じですね。
あ、そうですか、うんうん、あれですか、やっぱりじゃあその皆さんご趣味でやってらっしゃってちょっと好きだし、はい、あの本格的というかね、あのもうちょっとコツコツやりたいってどんどんいいものを作りたいっていう欲求が出てくるんだけど、
はい、
専門的に学んだことがないからやっぱりどうしてもわからないこととかそういうことがあるのを、
はい、
ここで補って。
そうですね、だからデザインのバリエーションが広がるようなちょっとヒントをいくつか、うん、提示して、
はい、
その中で、あ、私これ得意かもとか、私これ好きかもとか、そういうのがあの生まれるような、はい、そういう内容にしているつもりなんですけど。
すごい面白いですね、はい、でじゃあでもだから同じコースを受けるんだけど最終的に、はい、例えば、まあ、カリキュラム後半というべきか、こう実際に作るよみたいな段階になったらみんな点で違うものを作り始めるってことですよね。
あ、そうですね、ですね、まあ、皆さんで一緒に受ける基本のベーシックな内容は決まってるんですけども、
はいはい、
あの課題でなんかそのこれをやってみたいっていうアイデアとかがもうやってる間から湧いてきて、うん、なんかこれ したいんですけどどうしたらいいですかとか、うんうんうん、そういうことがすごい刺激されてる感じがこっちに伝わってきてて。
そうなんですね、なんかそういうのがオリジナルでできる人ってついついなんかなんだろう、こっちはそういう人はもともとクリエイティブなんでしょみたいな思っちゃうんですけど、クリエイティビティのかけらもない
人間としては。でもね、あの本当 誰でも持ってる、あのこれが好きとか、うんうんうん、あ、こういうの素敵とか、うん、そういうあの、ね、お裁縫のジャンルに縛られずに、はい、なんかこういう柔らかい色が好きとか、はい、こういう素材の服をいつも着てるとか、
うんうん
う
ん、
そういうことからあの自分の得意なことってつながってるなって思うので。
そうなんだ。
そうなんですよ。でも自分一人で考えてても自分の良さって多分出ないから。
確かにそれは言えてるかも。あの発想に限りがありますよね。
そうなんですよ、
一人だと
ずっと同じぐるぐる考えるばかりで、うんうんうん、違うんだよ、そこすごいいいとこなんだよっていうのを、うん、あの共に学ぶメンバーだったり、うん、私とかちょっと違う視点から見てもらうと、はい、すごい私イケてたんやみたいな自信になったりとかね。
そうか、そういうのが出るから、
うんうん、そうですね。
じゃあこれでいいのかなって、例えば一人だったらこう悶々としがちなところも後押ししてもらえたり、
うんうん、そうですよね、うんう
ん、アドバイスもらえたりするから、はい、すごい。それで今5人いらっしゃるんですか？
はい、はい、そうです。
で4ヶ月コースってことは終了が
4月スタートで7月末に終了なんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのそんないろんな子育て中の方とか学校の行事の都合とかもあったりするので、うん、割と振り返りレッスンとかを入れながら、
なるほど、なるほど、
期間中自由にその進んでいけるようには工夫してます。
じゃあそれを定期的にこれから募集されていく感じですか？
はい、そうですね、はい、
次いつですか？
あ、でもあの最初にさっきお伝えしたちょっと今モヤモヤしてることとかをお話ししながら整理するっていうのも随時受け付けてるんですけど、
はいはいはい、あ、そうなんですね、
まあ、やっと開校っていうか、あの自分が学び始めるタイミングっていうのは、うん、その自分のスケジュールがあると思うので、
はいはい、
そのやりたいと思ってすぐやりたい人もいれば、
はい、
ちょっとあのね学校の行事とかお子さんのこととか、うん、そういうリズムでここから始めたいとかっていうのは、うん、あの臨機応変にしてる感じです。
あ、じゃあもうなんか結構フレキシブルなんですね。
あ、そうですね。
じゃあもうこう例えば4月から始めました、だから4月から7月までやるんで、はい、次8月スタートですとか、そういうことではない。
はい、大丈夫です。あの来てくださった時にまたあの予定を一緒に考えていくので、
合わせて、
はい、
へえ、すごい。なんかそこまで寄り添ってもらえるとやる気出るかもしれないですよね私本当ね、あのお裁縫苦手意識が強いんですけど前一回、そっか、だから子どもの、ね、幼稚園、前も言ったんですけど、幼稚園のこうカバンを縫ってる時にもう、
はい、
本当誰か助けてって思ってたのでで
もできることもあるから、うん、全部ね丸投げじゃなくて
ちょっと、まあまあね、
できるとこはやりたいけど、
あ、そうですね、
分かんないとこだけ助けてほしいっていう感じですもんね。
そうですね、私も基本真面目なのです
ごい、
お母さんがお母さんがやってくださいって言われたら、
はい、
そうなんだ、お母さんがやるんだ、
思いたいほど分かります
それは 入園してからね、おばあちゃんが釣ったとか聞いて、それありだったんだみたいな。
意外と買ってもよかったんだかなとか。
なるほどね、はい、そっかそっか。でもそういう中からスタートされたりした人も、もっとなんか好きになって、はい、もっともっと学びたいことが増えるっていう場合があるから、
ね、はい、
そういう人たちのために今度本格的なコースをってことですもんね。
はい、そうです、
うん、なんかね、もうあのちょっとした趣味で今自己流でやってらっしゃる方なんかもいいかもしれないですよね。
そうですね、
もう皆さんステッチ行ってくださいね。
はい、ぜひお待ちしています、
ね、本当だ。でまたあのあれもあるんですって、なんかこう夏休みに。
あ、そうなんですよ、はい、夏休み毎年あの子ども向けの子どもミシン応援プロジェクトっていうイベントをしてまして、
はい、
あの初めてミシンに触るお子さんが作品を作れるような、はいはい、そういう企画を毎年やってます。
あ、毎年やってらっしゃるんですか、はい、夏休みに。
はい、そうです。
すごい。じゃあ何作るんですか、例えば。
ね、今回はサコッシュ。
何、サコッシュ
サコッシュ。
サコ、小さい通入りました。
入りました。
サコッシュ、
はい、
何ですか。
あの昭和の私たち世代はポシェットです。
ちょっと待って、ちょっと待って、本当、それ本当。
本当です。
サコッシュって言うんですか、今。すごい、今知らなかった。
ちょっと新しいですよね。
あ、うんうん、そうなんですね。
そうなんですよ。
そのお子さん向けの。
はい、お子さん向けの、うんうん。でもなんかデザイン割と、私あの子供、ザ子供キャラクターみたいなんじゃなくて、ちょっとお母さんも貸してみたいな、そういうようなデザインとか、ちょっと綺麗に、子供でもこんなにできるの、うんうん、みたいな、ちょっと驚きみたいなのが、はいはいはい、を目指しているので、はい、
なるほど、ちょっとおしゃれなんですね。
ちょっとおしゃれとかシンプルだったり、
うんうん、あ、そっかそっか、だから子供してないっていうことですね、へ
ーと思って今。
でもどれぐらいが対象なんですか、この子供ミシン応援っていうのは。
一応あの募集は小学校2年生から、
はい、
お話が座って聞けるお子さんっていう風にしてます。
2年生から OK なんですね、
はい、OK です。
作れるんですか、ポシェット。2年生
でポシェットはちょっとあのなんか経験のある方に向けて今回は出すんですけど、
はいはい、
あの小さいトートバッグでもう全然初めまして、これミシン今日初めて見たんですみたいな方でもできるような小さい課題をもう一つ用意してて、トートバッグを、はいはい、それはもう本当2年生からできなかったお子さん今までいないので、多分でき
ます。まあでもトートバッグは確かに直線だけだと言われれば直線だけかもしれないですけど、
はい、
でもそんなできるもんなんですね。2年生
できるんです。
なんか家庭科でよくね、はい、5年生じゃないですか。
あ、そうですよね、
初めてミシンを触る、なんかそのイメージなんのかな。なんか2年生って聞くとすごいびっくりしちゃう、う
ん、そうですね、うん、でもなんかね、でもマンツーマンとかほぼ少人数なので、うんうん、まあ、2、3人ぐらいまでするので、操作してるのは1人に対して私がいつも見てる状態で進めるので、うん、
なるほど
できますね。
すごい、ちゃんと教えてもらったらできるんですね。2年生、はい、そういうのをだからあれですか、だからなんていうんだ、あれ自由研究じゃないけど、
あ、
そういう自由工作的な、
そう、
あれで提出できますもんね。
それの課題に出してくださったお子さんが去年いらして、うん、
はい、
なんかもうその家庭ごとに全部写真を撮って、はい、ここを縫います、ここを縫いますって、だから自分のそのバッグのレシピを、
はい、
あの順番に作って、そのレシピと作品を一緒に提出しましたって言って見せてくださった方がいて、
うん、すごい。そんないいですよね。それ
なん
か宿題にもなっちゃうしみたいな。
そうなんです。
かわいいポシェットできちゃうし。
はい。
そうなんだ。お子さんね、なんかそういうの危ないと思いきや案外できるし、ちゃんとついてくださってるっていうことなんでね。
そうですね。
お母さんも安心ですよね。
はい。
皆さんあのどうでしょう。それいつから申し込みとか、そういうなんか詳しいことが知りたい方はどうすればいいですか。
ブログとホームページからご案内しているので、
はい、
そちらもう間もなく来週には違いますね。もうすぐ、もうでも告知してます。
あ、してます、
ね、
じゃあ、
はい、
あ、そっか、じゃあ、はい、告知されてるから、じゃあホームページ見ればいい、
はい、見ていただいたらすぐ申し込みできます。
あ、じゃあどうやってホームページ見て、あ、検索どうしたらいいですか。
検索は漢字で西宮、はい、カタカナでステッチって入れていただいたら。
なるほど、
はい、
お店の名前ですね、
はい、そうです。
西宮ステッチでも、
はい、
あのポンと上がってくるから、
はい、
そこから見られるってことですね。
はい、
わかりました。じゃあ最後に一つだけ手短に聞きたいんですけども、
はい、
私笑顔のままでいるためにこれをしてますっていうことを教えていただければ。
私ね、洋服が好きなので、
はい、
明るい色を身につけるようにしています。
あ、なるほど。今日も赤ですもんね。
今日も赤です。
綺麗な赤、
はい、
そっか。明るい色ってやっぱり気分変わるんですか？
全然違いますね。
そうですか。
やっぱりちょっとこう背筋も伸びるし、
うんうんうん、
で明るい色の服を着るとすっぴんが似合わなくなるんですよね。メイクもしようかなとか。
なるほどね。
そうそう、
ちょっといろいろ姿勢も変わるぞみたいな。
そうなんですよ。
へえ、ちょっとそういうので着る服から気分を上げていく。
そう、言葉も前向きになる気がします。うんう
んうん、あるかもしれないですね。うんうん、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろね楽しいお話伺いました。今週のゲストは西宮市でお母さんのためのアトリエ、お裁縫スペースステッチを運営していらっしゃいます秋光和恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before.
And I can't see FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、なんかその秋光さんのそのなんだろう、お母さんを応援する気持ちっていうのがすごいいろんなところに波及していってるんだなと思いました。で、秋光さんのところでミシンが楽しいって分かった人がね、もっと学びたいみたいな人が出てきて新しいコース作りますみたいなね、なんかこう秋光さんがこれをしますよっていうんじゃなくて、周りの人々にこう要望に応える形でどんどん広がっていくっていう、そういうあり方ってすごい理想だなと思いました。なんか本当に人に求められてるっていうことなんだろうなと思いますね。で、夏休みもね、お子さんの自由研究とか、自由工作困ってる人はぜひっていう感じだと思います。はい、ステッチで検索してみてください。では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。